ラジオエアプレーン4ポッドキャスティングをお聞きの皆様こんにちは。前回に引き続き今日も、スーホの稲垣達也さんに来てもらってます。
どうもこんにちは。
スーホはですね、前回も紹介したんですが、ピアノと馬頭琴のデュオですね。馬頭琴というのが、モンゴルの民族楽器の、楽器なんですが、それでですね、今日は前回は、スーホの、出会い、結成から、出会いからですね、まあ、あとは馬頭琴の説明などしてもらいまして、今日はスーホというユニットの名前の由来からちょっと聞いてみたいと思います。う
ん、はい。皆さん、おそらく小学校、例えば2年の国語の教科書で、はい、スーホの白い馬という、馬頭琴ができた由来のね、民話を読まれた方も多いかと思うんですね。はい、バイラト君もすごくまたあの話が好きであり、はい、また彼の故郷っていうのは題材になったところらしいですね。それで彼自身が、はい、ゲルっていうテントのような、
はい、
テントですね、はい、あれにもう遊牧民の息子としてバイラト君生まれました。はい、でだから彼の中には馬頭琴っていうものと、そしてスーホの白い馬ってのはもうしっかりあって、では2人のユニットを組んだ時にね、名前どうしようかっていう時に、やはりスーホがいいかなと、すっと分かってもらえるかなと思って ね、
みんなが覚えやすい名前ですよ ね、聞いたことあるなみたいな、
そう、あれがね、そういうことでね、スーホにしたんですけどね。
スーホ本当にいい名前ですよね。
うん、
なんというか親しみやすいというか、
はい、
言いやすいし、ちょっとあれなのが、まあ、スペルが読めなかったりっていうぐらいですかね。
はい、SUHO ってなんですかね。スーホか
。
うん。本当にあそこにもあるように、馬頭琴っていうのはね、昔は本当に革を使って作ってたそうです。
はい、革って馬の革？
馬の革だと思うんだけど、馬だけじゃないかもわからないけどね。彼の遊牧民なの で馬はもちろんのこと、羊、牛、ラクダとかですね、いろいろ飼ってるわけですね。すごい数で、彼はやっぱり遊牧民の子供なんだけれども、すごく気が優しくてですね、バイラト君で、当然その育てるだけじゃなくて、中にはその肉を食べるためのと、やっぱりその鶏を占めるじゃないけどね、そういうようなことが必要になる。それは絶対にできなかったそうですね。だから自分はそういう後は継げない、弟さんが継いでるんですよ。で彼は馬頭琴がやっぱり興味を持って、10歳から本当に始めて、もう15からプロでやってたんですよね。
もう僕なんかもうバイラトさんの演奏を見て本当うまいなっていうのをすごい思うんですよ。で演奏技術の平均値というかレベルはもう向こうではあれぐらいが当たり前みたいな感じなんですよ。
いや他にも何人か、私も仙台にもた何人もいたし、聞いてるんですけど、はい、結構彼やっぱり最高レベルだと思いますよ。
もうかなり言ってみれば天才的なうまさがあったりっていう。
もう天才的もあるけど、やっぱり話聞いてるとすごい努力してるね。1日8時間ぐらい当たり前に弾き続けてたみたいだから、練習でね、
うん、よく今でもね、ギタリストとかは、ね、1日 8時間って
よく言いますよね。
でも10歳からなんですね。
そう言ってましたね。
3歳とかからじゃない
んですよ、ね。うん、馬頭琴っていうのは、でも向こうでは縁起物でね、はい、各家に1個と飾りとしてもこうあるようなところものらしいんだけどね、はい、やっぱ彼もどっかで興味持ったり、はい、逆に馬にはもう3歳から乗ってるんじゃないかな。
馬には3歳から、
まあ3歳だかね。でもういきなり乗って最初のレースで3位だったとか、ぐらい、もうこれちっちゃい子から大人までね、はい、競馬、競馬とモンゴル相撲ってセットになってるのね。
あ、お祭りみたいな。
お祭りなの。で、モンゴルのその四季折々ってあると思うんだけれども、はい、春というのはね、遊牧民にとって出産ラッシュ、家畜のね。で、それがね、順番は忘れたけど、その馬とか羊とか、 ヤギもいるのかな、はい、それとか牛とかそういうのが次々に少しずつタイミングがずれながら赤ちゃんがどんどんどんどんどんどん生まれる、はい、でそういうもう忙しい、はい、で向こうはあの冬の時期ってマイナス 20〜30度マイナス20とか30当たり前なんですね。でも春とは言ったってまだだいぶ寒くて、そういう生まれた赤ちゃんは夜は入れて何かのテントにゲルに入れるのかな、そうしないとやっぱり死んでしまう。でまた翌日、表に出してあげてお母さんの元へと、何匹かお母さんが分かんなくなって迷うとかあるらしいんですけどね。でそんな忙しい春、
はい、
で一段落した時がちょうどその競馬とね、相撲のモンゴル相撲のねナーダムっていうそのお祭りがあるわけで、はい、でこれが話聞いてるといろいろ面白い。まず相撲については土俵がないわけでしょ。
あ、もう土俵なくてその芝の上というか草原の
上で、そう草原の上でやるわけ、うん、だからそこで完全に一つ決まり手が減るよね。
ああ、もう
寄り切り押し出しはないんだ。だから最後でどうにもなんないというか逃げるって言ってたね。なんか負けを認めて逃げるそれとか組みっぱなしで何時間とかいうのも当たり前にあるとかいう。
え、でも一応ルールはその日本の相撲みたいに手ついたら負けとかそういう基本的な、
あれはあるんだと思う。それはあるんだと思うね。
で逆にねその相撲のルーツを思い浮かべるような話
ですね、それでその相撲を見ながら、それで競馬はどうかっていうと、その相撲をやってる場所がその実は競馬のゴールなんだそうですよ。
あ、
で一旦そこに集合してね、で馬と馬の乗り手はそこから 20〜30キロ離れたスタート地点までまず走るんだそうですね。
一回走るんですか。
走るの、走るので、そしてその 20〜30キロ先のスタート地点からそのこちらに向かって走ってくる。でなんでそんなことするのって言ったらね、最初から走らせたら馬はね元気すぎてね、もうどうにも収まりがつかないって言ったね。少しは少しは疲れさせないとダメなんだ。でそうやって用意どんして怒涛のごとく来て、上位の前の方にぶっちぎりで出ていかない限り、ビルの方のやつなんかはレースの最初から最後までもう土煙の中で何にも見えないそうですね。
普通ですね、
それは。もう。で、そろそろゴール、あ、みんな、多分土煙が見えてくんじゃないのかな、と、来るなって頃に、相撲をちょっと中断して、みんな、ゴールで待ち受けるんだって。
ああ、それ何頭ぐらいなんですかね、その競馬の数は。30頭とかですかね。
軽くそのぐらい行くでしょ。もう、部落上げてやったり、部落優勝とかね、いろいろあるみたい。だから、部落の名誉にかけてね、もう本気だって言ってたよ。
すごいですね。
すごい。
なんかかなりモンゴルのこう草原の生活がイメージできたんじゃないかと思うんですが、じゃあここで曲の方行ってみましょうか。
そうですね、じゃあちょうど今モンゴルの四季の話が、出たので、四季というこれもやっぱり向こうの古い、民謡というかね、はい、だそうです。前半の感じ後半の感じいろいろ違いますけど、ぜひ聞いてみてください。
Thank you.
ったりしたところから始まって、もうこの辺本当になんか旋律が懐かしいような感じがするんですけど、
そうですね、バイラトクってやって向こうの音楽、これが昔からの民謡だって聞くでしょう、はい、そうすると、なんか妙に懐かしいわけですよ。なんだろうなと思って、ふと思った時一つ思ったのは、日本の民謡の中でもあの追い分けってつくようなやつがあるんですよ、はい、あれがそっくりなんですよね、この馬頭琴。それから実はあのオルティンドっていう種類の歌い方があるんですけど、それはもう馬頭琴のこのゆったりしたやつと、それをそのまま歌にしたやつと考えてもらえば、でそれがね、ということはその追い分けって結構日本の北の方だけど、騎馬民族がね日本に渡来したとかいろんな伝説ありますけど、あのそういうところでね、日本とモンゴルっていうのはね、非常に古い時代から交流があったりつながってるんじゃないかなということをね、すごく思いました。
そう、世代にいられないようなね、それぐらいの懐かしさ、ありますよね、なるほど。今日はもう本当いろいろとモンゴルの四季の話とか貴重でしたね。これは本当にイメージできるというか、お祭り競馬とモンゴル相
撲、そうですね、
モンゴル相撲といえば、朝青龍とか思い出してしまう。
ね、彼は向こうで出身なんだけど、日本の相撲のルールにのっとってあそこまで行っちゃうんだろうね。
強いです
ね。強いですね。
じゃあ今日はまあこの辺でお時間になってきたんで、そろそろまた次回もまた稲垣さんにインタビューしたいと思いますんで、今日どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオエプレーンをポッドキャスティング。